サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。皆様大変お待たせをいたしました。さあそろそろブドウ販売ということになります。皆様のお口にようやく届けることができる、そんな季節がやってまいりました。三木市特産のブドウということで、市内5カ所のブドウ園が市役所前のね、駐車場で販売をいたします。これはですね、8月14日からとなっております。8月14日から朝の10時から、一応時間の方15時までとなっておるんですけれども、売り切れ御免ということで、もう商品がなくなり次第終了となります。で、昨年までと違うところというのが、今年はですね、土曜日が休みとなっておりますのでご注意ください。市内5カ所のブドウ園といいますのは、平井山観光ブドウ園、里脇ブドウ園、瑞穂ブドウ園、南畑ブドウ園、安井ブドウ園ということになっておりますのでね、詳しくは三木市役所のホームページご覧ください。なおですね、私がおります、瑞穂ブドウ園ですけれども、こちらは、10日からの販売となっておりますのでね、皆様ぜひとも三木のブドウご賞味ください。さあサルトル情報局、15分という短い時間でございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。7月31日近畿高等学校音楽フェスティバル2025が和歌山県の和歌山城大ホールで開催をされました。名前の通り、和歌山城が目と鼻の先にある木目調のとっても素敵なホールでした。で、私取材に行ってまいりました。理由はと言いますと、たくさんあるんですけれども、3年生9人、2年生1人、計10名で構成される三木高校軽音楽部コーヒービートがこの大会に出場すること。ちなみに3年生9人は3年生全員です。これでもって引退となるんですね。そのことを先日、ドリノとズイが三木ラジさんなら月曜日のゲストに来てくれて教えてくれたこと。3年生9人って、おお、サンキューやなと、これまで出演してもらっていたサンキュートライフェスやありがとうライブに少なからず縁を感じたこと。まあこれはこじつけなんですけどね。10人編成という大人数での演奏ってどんなんだろうなという興味、それから近畿大会に集まってくるバンドの実力がどのくらいなのか知りたかったこと、近畿大会という大きな大会を大きなホールでどんな風に進行して、どんな風な音でまたどんな風に運営するのかを一度見てみたいと思ったこと。そして今年3月でもって退職をされた脇坂先生と、この春移動で明石西高校に移られた福田先生とご一緒できたこと。などなど、本当に数え上げればキリがないくらい行きたい理由があって、午前中でブドウ作業を終えて向かいました。その時の様子をお届けをいたします。顧問の三好先生に来ていただきました。三好先生、今日はどうでした？3年生最後ということでしたけど、
多分最後っていうのを多分みんなすごく思って舞台に出てて、本当にまあリハもできなくてぶっつけ本番だったんですけど、だからこそ この1回にかけるみたいな演奏ができたんじゃない、できたんじゃないかなと聞いてて思いました。
今までの中で一番ですか？
一番ですね。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
続きまして、演奏を終えたばかりの代表生徒さん2人にお話を伺いました。
三木高校3年ドラムの岸本里乃と、
三木高校3年ギターの杉本隆樹です。
はい、お二人ともお疲れ様でした。
ありがとうございます。
ね、今演奏が終わったところで、ちょっとこちらあのホールの外になるんですけれども、はい、来ていただきました。
はい、
感想をお聞かせいただきましょうか。
このコーヒールンバっていう曲は、私たち3年生全員と2年生1人でやったあの最後の舞台だったので、もうとても緊張したんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。
はい、とても大きい舞台で立った瞬間はとても緊張したんですけど、すごい楽しく演奏ができたので本当に良かったです。
なんかな、10人っていう大編成でね、やられてて、でどんな感じになるかなというふうに思ったけど、まあ、音出しをして、でちょっと緊張してるのかなとかっていうふうにも思いながらも、本番入ったらすごい楽しそうで、よかったなというふうに思います。
はい、とても楽しかったです。
楽しかったね。
とても楽しかった。
はい、ほら、それこそこの曲を選んでくれたな、先生、脇坂先生と、それから福田先生も、はい、旧のね、はい、ちょっと顧問の先生もいらっしゃってたんですけど、どんな気持ちでしたか？
いや、もう本当に和歌山まで見に来てくれると正直思ってなくって、その連絡が来た時はめちゃくちゃ嬉しくて、でもいい姿見せれたかなって思ってます。
はい、すごい演奏を聴かせることができて嬉しかったです。
なあ、泣いてまいそうやね。
大
丈夫、はい、な、よかったね。
よかったです、はい、泣きそうです。
泣きそうだ、
涙出てる、涙出てる。
今回の演奏でね、どんなところがポイントだったんでしょうか？
やっぱり10人という大人数なので、バンドのまとまり、すごい大事になってくるかなと思います。
ドリノちゃん、後ろから見ててどんな感じですか？
もう本当に後ろからの景色すごかったです。大人数なんで、いろんな子がいっぱいいて、いろんな音があって、もう楽しかったです。本当に、
ね、
ドラムソロも作ってもらって、そうなんですよ、あれアレンジで作ってもらってて、先生と一緒に作って、それもできて嬉しかったです。
はい、2年生のパーカッションの子も上手だったね。
本当に上手で、私よりちょっと上手なんで、これからも期待しといてほしいぐらい有望な後輩なんで、
はい、
見といてあげてください。
今まだ結果の方は出てないんですけれども、今どんな心境でしょうか？
もう演奏できただけですごいやりきったなって
、本当に楽しかったなって、充実感みたい
な。そうやね、
はい、
なんかこう津波の心配とかなあったけど、ほんまにできてよかったよね。
嬉しかったです。
本当に良かったです。
安心しました、
はい、で実は昨日ができへんかったんでね、リハーサルができなかったっていうふうに聞きました。
津波の影響でみんな集まらなくて、本当にその時はすごい不安でした。できないかもしれない、
はいはいはい、ね、でもだからこそこうできてよかったよね。
本当に嬉しいです、
はい、お疲れ様でした、ね、最後になりますけれども、一言ずつじゃあメッセージいただこうかな。
あ、はい、文化祭から引き継いでここまで和歌山までコーヒールンバのメンバーで来れたこと本当に嬉しく思ってて、たくさんのサルトルさんもそうだし、旧顧問の先生も今の顧問の先生も親にもすごく感謝してます。はい、ありがとうございました。
引退、文化祭で引退してからここまでこんな大きい舞台に立たせてもらったことはすごく嬉しくと思っていまして、多くの関係者の方々にとても感謝しています。ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、お忙しいところ集まっていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
行ってよかったです。本当によかったなと思います。まあ、これにつきます。10人編成の三木高校軽音楽部コーヒービート、荻野目洋子のコーヒールンバで出場しました。ボーカル3人のハーモニー、とっても綺麗でね、聴衆を大いに魅了しておりました。3人のハーモニーだけでなくて、10人全員の演奏のハーモニーもまた聞かせました。最高でした。僕はですね、その後部座席からね、見てたんですけれども、10人で奏でる歌と演奏におじさんの頬には涙が伝わっておりました。3年生9人全員が同じ舞台に立って演奏できたこと、かけがえのない思い出になったことと思います。またこの中に2年生が1人、ここに加わって経験したことも大きかったんじゃないかなというふうに思います。3年生本当に良かったね。三木高校軽音楽部、今後の活躍にも期待しております。
青い空の下、なんだか気持ちよくなってきた。
牛の声が子守歌のように聞こえてきました。
さあ、今度は様子が変わりまして、バッタくんコンサートの練習会の様子をお届けをいたします。会場はバッタくんプロジェクト座長井本千世子さんの自宅近くのログハウスで行ったものです。
ん？なんだかほっぺがこそばゆい。誰？
バッタくん、こんにちは。私、イネコ。
僕、バッタになっちゃったの？
私、音楽会がとっても楽しみなの。早く戻ってみんなと練習をして。バッタくんの楽器は何？
バッタくん、待っていた。 な上手だな。でも僕の楽器、僕の楽器はどこにあるの？イネコちゃん、あんなに楽しみにしてくれてるのに、うわーん、僕には楽器がない。僕できないよ。
待って待って、バッタ君、みんな必ずどこかに楽器を持ってるのよ。そうだバッタ君、あなたのその立派な羽を広げてみたらどうかしら。
僕の羽広げるの？やったー、とってもいい音。うわー、僕にも楽器があったんだ。みんな心配かけてごめんなさい。僕も音楽会の練習をするよ。イネコちゃん喜んでくれるかな。
ということで、バッタ君の贈り物を4人の高校生が読んでいる様子をお届けいたしました。参加した高校生からの感想です。
僕はまあバッタ君を読ませてもらったんですけど、今まではね、音楽がやっぱなくて、ちょっとどんな感じなんかなみたいなと思ってたんですけど、音楽があることでやっぱよりバッタ君の気持ちになって読むことが今日はできたと思います。ありがとうございました。
絵本でイネコちゃん担当させてもらって、イネコちゃんが脳性麻痺っていうのを後書きとか、さっき藤田さんのお話で聞いて、読むときにイネコちゃんについてよくよく考えながら読むことができたので、いい機会がいただけたなと思います。ありがとうございました。
バッタ君プロジェクトを代表して井本千世子先生がお話をしてくださいました。
ね、4人とっても練習しててスムーズにこう、バックミュージックも初めてなのになかなかうまくやったと思います。ただ皆さんが言われたように、やっぱりこの底に流れる物語をしっかり、根底にあるものをしっかり捕まえておくっていうことは非常に大事だと思う、どんな時だって。でそれとですね、例えばナレーションはナレーション、バッタ君はバッタ君、イネコちゃんにしてはいろいろそれぞれの役でそれぞれが独立してはダメだと思うんですね、だからその本当にこう4人の間、4人のバックミュージックの間、あるいはその底の流れる空気の間っていうようなものを、やっぱ呼吸が4人も合わなきゃいけないし、バックミュージックも合わなきゃいけないし、そして心情になってこうやりきるっていうふうなことを、非常にそうピタッと、あ、今日は良かったなと思うのは、そういうものが脱退して一体になった時に、あ、良かったなと思うんですね。だから自分は自分の役に没頭するんだけども、絶えずやっぱり全体の中の和っていうものを、あるいは魔っていうものを考えながら読んでいっていただきたいなと。だんだん深みが出てくると思いますから、また次はどんなに進歩してるか楽しみです。ありがとうございます。
終了後は交流会を行ったんですけれども、先生方がいっぱいアイスにスイカ、そしてジュースとか、それから豊洲饅頭も出てきたかな。はい、楽しかったです。今週もサルトル情報局をお聞きくださりありがとうございました。また来週。